今日もメラメラしてますか？おはようございます。黒です。スペースやっていきたいと思います。タカさん、マナブさん、エノプルギストネルさん、おはようございます。ということで、帰宅をしまして、昨日ですね、昨日の夕方ぐらいに帰宅をして、今日は、3日ぶりかな暖かい部屋の中からの配信となります。2日間ね、寒かった。今思い返しても、いてつく車の中から、お届けするというのはね、もう、まあ、スペース、今年、まあ、3年目ですね。毎日スペース3年目に突入しますけど、まあ、なかなかね、自分の中でもいい、年功行事、になってるな、なんてことをね、思います。まなぶさん、おはくろ様です。おはくろです。くろさんが考えるアートとはっていう、ぶっこんでくるな。これ、ちょっと一旦余談ですけど、ちゃちゃばらさん、おはようございます。マナブさん、毎朝そのね、このスペースで必ずコメントくださるじゃないですか。多分、マナブさんがこのスペースに来てくださるようになってもう1年半以上経ちますけど、基本欠かさずコメントくださるじゃないですか。そのコメントって、何ですかね、考えてあるんですか？それとも、その場で突発的に思いついたものとか、もしくはね、情報なんかは事前に調べてあるものの中で、これをちょっと今日、クロさんに投げて、クロさんがちゃんと答えられるかなとか、事前に考えてんのかなとかちょっとね、思ったので、はい、聞いてみました。アートね、まあ、確かに今日タイトルに NFT アートとナラティブっていうのを書いてるので、僕もよくアートって言っちゃうけど、まあ、アートとは今思いつく言葉で言うなら、そうですね、自己表現かな、自己表現かなっていうふうに思います。タカさんからリクエスト来てるぞ。これはミスじゃなさそうだな。ちょっと待ってください。イヤホン変えますね。
イヤホンが。大丈夫かな？声聞こえてるかな？ OK かな？あ、無限さん、おはようございます。そう。なので、まなぶさん、僕の考えのアートとは自己表現であり、まあ、何でもアートと言えるんじゃないでしょうかっていう、写真も音楽も踊りも、なんだろうな、もうこういう言葉とかも全部僕は本人がアートと思えばアートなんじゃないかという、はい、すみません、すごくざっくりしております。高川さん、リクエスト許可してみようか。おはようございます。
おはようございます。
あらあら今日まで休みでしたっけ、高
橋？今日まで休みです。
じゃあ、はい、ぜひぜひ。
はい。今日までしか喋れないので。
めっちゃありがたい。この前のスペース、だから、タカさんがね、突如上がってくださったスペース、今ね、もうほぼほぼ200人ですよ、聞いてるの。
ですね。びっくりしました。200人も聞いてくれてるんだと思って。
僕単体でも200人って基本いかないので。もうさすが数字持ってるなって思って。いや
たまたまです、たまたまです。
いや
本当に明日からもう朝4時半起きの、で6時にはもう出社の準備をしなきゃいけなくなるので。
そうなんですね。
そう、6時だともう話せないんだよね、
うん、ああなるほどね。
はい、
いや、じゃあ今日は またさらに貴重な今年次いつ話せるかわからないぐらいな。
まあでも、まあそのうちまた、はい、
そう、なんか前回ね、タカさんとこうお話しさせていただく中で、すごいこう、まあ、熱量高くね、いろいろお話ししてくださって、全然時間が足りなくてって中で、
そう、1時間弱でしたもんね、結局30分って言ってたのに、
1時間弱でね。そう、はい、でその中で、そうそう、今日もともとねこのスペースで話そうと思ってたのは、結局僕がずっとこの、まあ、2泊3日で旅行中に、まあ、とあるね、その買いたいなって思ってるBTC オーダンスがあって、でも旅先でそのコールドウォレット持ってきてなくてみたいな、
はい、
話をしていたその買ったよっていうのは、この前そのタカさんから、まあ、シェアしていただいた、
はい、
まあ、オーディナルドッグを。
そうですね。ありがとうございます。
ね、
ありがとうございます。
別にこの、その流れで、タカさんが今スピーカーに上がってるとか、別に茶番でもないじゃないので、そう、たまたまね、この、数日前にスピーカーで上がってくださって、また今日も、ね、今、上がれるってことだったので。うん。いや、またそこのね、なんかこう、買うところに至る話は、また、改めて、まあ、しようかなと思うんですけど、
はい。
やっぱりこの、なんでしょうね。 まあ、今回そのナラティブっていうタイトルにしてますけど、
はい、
なんかそのやっぱストーリー性っていうか、なんかそこがやっぱり、うん、NFT アートの僕はなんか楽しいとこだなとかって思って、だから前からこのオーディオドックで多分見たことはあって、で多分タカさんもなんかのタイミングできっとね、なんかシェアしてくださったりとかした気はするんだけど、
はい、何度も、うん、アップはしてます。
そうですよね、はい、だけどこの前やっぱりタカさんから直にそのこの声というか言葉で、まあ、こういう思いがあって、やってるプロジェクトなんだよねとかっていう話を聞いた時に、やっぱり自分の中でそのストーリー性っていうか、いやそれはエモいなとかって思って、
うん
うん、だからなんかすごく、なんだろうな、うん、やっぱりそこが僕は好き、楽しいですね。一番やっぱそのブロックチェーンに触れてる中で、うん、このアートに紐づく、うん、ストーリーって、そこの人というかね。
そうですね。それ、うんうん、それも全部含めての、あの、アートとして捉えていただければいいんじゃないかなと僕も思います。買うに至るまでの、その、いろいろな試行錯誤とか、
はいはいは
い、思い出とか、
うんうんうん、
まあ、初めて買った NFT もそうですけど、
うん、
ね、あの取引所と取引所を開設して、うん、あのウォレット作って送金して、うんうん、初めてそのバイっていうボタンを押すところまでで、
うんうん、
ウォレットに到着するまで、
うん
うんうん、到着するまで不安ですからね。
いや本当ですよね。だから今回そのね、オーディオドックをじゃあ、そこら辺とかあるので、まあ別に安くはない値段ですけど、
はい。
じゃあちょっとこう、旅先で、コールドウォレットの中のもの、資産、資金動かせないぞって中で、じゃあこれかき集めてどこまでいけるかなみたいな感じで、こうやっていく中で、旅行中に何やってんだって話ですけど、中で、なんかね、だんだんそのうち、それを買うという目標というか、目的に、なんだ、それが目的なんだけど、なんかその、かき集めることが目的に途中、なんかすり替わってて。
そうですね。
そこもなんかでもまたね、今回楽しくもあったし、すごく、またその中でいろいろね、その、それこそ、ちょっとゴックス、まあ、結果的にゴックスではないんだけど、うん、一時ゴックスしたみたいなのも含めて、あ、でもゴックスもしてるわ。
そうですね。ちょっと少額はゴックスしましたけど、
したね、
うん、ワールドチェーンのラップドインスタの方は救いましたね。
そうですね。タカさんのおかげでっていうところだから、うん、だからもうそういう本当にいろんな、ね、障壁を乗り越えてなんか手に入れたっていう、そこもまたね、なんか自分にとってのナラティブっていうかね、そのエピソードっていうか、
そうそうそう、それも含めてだと思うんですよね、
うん、そうですよね。で今回ふと思ったのが、そのかき集める中でやっぱり僕改めて思ったのが、やっぱりファンジブルトークンよりノンファンジブルトークンの方がやっぱ好きなんですよね。
うんうんうんうん。
うん。そうなんですよ。だから今回かき集める中で、まあなんかある程度ね、こう、まあなんだろうな、知った上でずっと保有してた、まあ、あのトークンがあって、まあルーンなんですけど。
はい。
だけど結局、なんだろうな、その後、まあ、全然それを追わなくなってるっていうか、
はい、
でも多少こう流動性があったから、まあそれもちょっとこう資金に変えたりとかっていうのもあったんですけど、
はい、
その時に、なんだね、僕やっぱね、ファンジブルトークンがあんまり、なんだろうな、思い入れっていうか、こう熱があんまね入らなくて、
うんうんうん、
高さなんかね、本当にそれこそトークンもそうだし、連絡もそうだけど、幅広くいろいろ見てると思うんですけど、
はい、でももうルーンは結構売っちゃいましたよ。
うんうんうんうん、
ドック以外はほとんど触ってないです。いろいろなところからエアドロされたもので、うん、なんとなくこれはまだ今後も持っといた方が良さそうだなっていうのだけは取ってありますけど、
うんうんうん、
それ以外はほとんど、もうビットコインに変えちゃいましたね。
普段からあんまり、うん、その積極的には追わない感じですか？あ、でも追ってそうだな、高さん。
あ、ルーンに関してはそこまで追ってないです。
うんうんうんうん、
いやもちろん、なんで半年前、なんかむちゃくちゃ、もうちょっと前かな、むちゃくちゃ盛り上がってた、うん、あの時はもちろん、ほとんどのルーンを追ってましたよ。
うんうんうんうん、
うんうん。ルーン X ジェネシスとか、 たくさん今でもまだいくつもありますし、
うんうんうん、
あの持ってますけど、でももう今はドック以外は追ってないですね。
なんかまあそう、まあ人によってまたそれ違うと思うんですけど、なんかそれこそ本当にそのミームトークン、
はい、
なんかをね、なんか好きで追ってる方もいるし、
わあもちろんいますね。
ね、でもなんかね、僕ね、なんかね、追いたいとあんまりこうなんかあんまりこうメラメラしないっていうか、
まあもともとのその魔界の人たちで、うん、ソラナみたいにむちゃくちゃミームトークンがたくさんあって、
うん、
でそのトレードがメインでやってる方は、うん、やっぱりそっちが主流ですよね、うん、NFT よりも、うんうんうん、アジアパースっていうディスコードに入ってて、
うんうん、
そこの、魔界のコイン村、コイン扱うところがあるんですけど、そこの人たちはやっぱり基本的には情報がくっそ早いんで、出始めの本当にこれ上がるのっていうようなコインをガンガン扱ってて、
うんうんうん
うん、やっぱりそういう人たちはルーンの動きもちゃんとチェックしてて、
うんうんうん
うん、あちゃんと魔界コインやってるねっていう感じはするけど、僕にはそこまでの熱量はないので、
あ、そうだね、うん、タッカーさんとなんかこうつながったっていうかしたのって、なんかアジアバースのきっかけだったような、
いやアジアバース、
もっと前かな、でもアジアバースなんかでもね、なんかいろいろ教えてくださった、
アジアバースで、あ、そっか、ディスコードでなんか僕が案内してたんですよね。
そう、多分僕アジアバースのディスコードの方に、なんかまあちょっとこう顔出しに初めて行ったので、多分去年のその秋ぐらい、フレンドテ、あ、夏ぐらいか、フレンドテックとか、
はいはい、
ソーシャルファイがめっちゃなんか流行ってた、
はいはいはいはいはい、はい、
時になんか確かにアジアバース行って、マツコニさんとかね、そういうこといろいろ見ながらやる中で、
はい
はい、タカさんにもいろいろこう教わった気もするけど、でもタカさんとってもっと前かな、 BTC オーディエンスとかのタイミングだったのかな、
だったと思います。もっとアジアバースより前だったと思います。はい、まあアジアバースのオーディナルビア一ついただいてるんで、
あ、そうですよね、
はい、そこでオーディナルに関してわからないことあったら何でも質問してねって、
あ、そうだそうだ、
はい、
で、そこで改めて、そうだ、
そう、そこで
過ぎると思った、
うん、最初の方に質問に来てましたよね、うん、何人か、
うんうん、
その時に黒さんも来てて、
うんうん
うん、だからあそこでも知り合ったのはもっと前です、
うん、そうか、
はい、
もうなんか、タカさん何人かいるんじゃないかなって今振り返ると思うぐらい、なんかいろんな局面で、
はい、
なんか、いろいろお世話になってるなとかと思う。
本当、いろんなところに、いろんなディスコードにもいるし、
ね、
いろんなディスコードで案内してるんで、
うん。
どこであったかがもう本当わからないんですけど。
そんな感じですよね。どこであったかわからん。
わからないけど、うん、はい。まあでもどこかしらで困ってる時があれば言ってくれれば、うん、呼んでくれれば、
うんうんうん、
はい、すぐ行きますんでいつでもどうぞ。
ね、そうだから、まあ、そういうのもありますですね、そのなんかタカさんの信頼というのか、やっぱりね、こう手広くいろいろやられてるっていう中で、やっぱりそのこの前のね、でそんなタカさんがこうやっぱりこう自分のこう一つのプロジェクトとしてというのか、タカさんのプロジェクトっていう表現をしちゃっていいんですかね、そのオーディナルドッグに関しては。
オーディナルドッグに関しては、うん、どっちでもいいよって言ってくれてるので、
そのファウンダーの、ね、方。
あ、そうです、そうです。うんうんうん、はい。今日、そっか、これ録音されてるのか。
あ、もし、なんか微妙なのあったら、全然。いいですよ、ノーコメントっていう、ノーコメント。はい、適当に伏せていただきます。
このプロジェクト、もうお前に任せようかっていう話があって、
うんうんうん。
うん。で、結局今、ね、ディスコード1500人ぐらいですけど、うん、動いてるの日本の部屋しか動いてなくて、
うん、
ほとんどみんな静かに、待ってる状態なんで、
うんうん、うんうんうんうん。
もう、 全部の権利と全部お前に売ろうかとか、そういう話も出て、
うん、
まあまあまあ、でもやっぱりあなたがやった方がいいよって言って、
うんうん
うん、あの愛着もあるだろうし、
うんうん、
なんかまあ一緒にやってこうよって話はしてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、でも僕も本当にあのどっぷり入ってるんで、
うんうん、
僕のプロジェクトと言っていただいても全然問題はないです。はい。
まあなんかね、そうだから、まあ確かになんかこう、まあこのもともとスタートしたのが、2023年の4月か。
はい。
とかでね、なんかまあ、あの、この前もお話しされてましたけど、その、メインの方のコレクションもすでにインスクライブしてあるんだけど、
はいはい、
まだそっちは、そのね、
オーディナル同時立ち上がったのは2023年の2月ですね。
あ、2月ぐらい。
2月で、うん、インスクライブもそこでし、あ、インスクライブしてあって、
うんうん、
で、ジェネシスの販売が始まったのが3月。
うんうんうん、
で、僕はそのジェネシスの販売してるのを見かけて、
うんうん、
で、わ、なんかめっちゃインスクリプション若いし、
うんうん、
同時かわいいし、
うん、
1枚欲しいなと思って、
うん、
1枚買って、うん、ディスコードに入って、
うんうん、
でファウンダーと話したのが3月末、
うんうんうんうん、
で4月に MOD やらないかっていう話になって、でそっからズブズブと入ってったので、
うんうんうんうん、
うん、まあでも早かったっすね。
そうですよね。だからまあ本当に、だからこの前ね、スピーカーで上がってくださって初めてお話しさせていただいた時に、まあその話を伺って、でもうすでにそのだから5万バンダイ未満でインスクライブしてあるけど、
はい、
まだそのフリーに出してないんだよねっていうところに、僕はやっぱりなんかロマンを感じた。
あ、そう、メインコレクションは10万以内ですね。
あ、10万以内か。
そうそう、ジェネシスは5万以内、5万番以内で、
うん、
でその次のメインコレクション414枚は、
うんうん、
10万番以内、5万から10万の間です、
うんうん、
はい、だからあの100K ですね、
うんうんうんうん、
はい、100K コレクションの中に入ってます。
で僕はなんかそこにロマンも感じたし、だからもうクリエイターとしてはなんか BTCO ではなくてはもう久しく、まあちょっと出してないですけど、
はい。
なんだろうな、その、だからです、その BTC オーディナルスのその面白さっていうか、うん、そこはなんか変わらず思ってるから、
うん。
そう、今回はだからそこプラス、その、まあ番号が若いっていうところと、あとやっぱりタカさんの、そのなんか熱量っていうか、そのタカさんがまあこれだけ、なんだろうな、こう今なお、こう熱量高く、捉えてるっていうか、なんかそこに僕はなんか魅力、そこも魅力として感じたので、
はい、
そうだから、うん、なんかそういうのってすごい、
まあそのインスクリプションの若いっていうとか、うん、ロマンとかエモさもあるけど、うん、単純にあの PFP が好きだっていうのもあるし、
そう、そうなんですよ、結局そこなんですよね、なんか絵柄があるから結局、
うん、
アート系のね、うん、NFT とかオーダーですって。だから、
そう、
まあ、最初のきっかけもそうだし、最終的に本当に買うかどうかのを決めてって、見た目だったりしますよね、なんか。
そう、結局、好きか嫌いかになっちゃって。
そうなんですよね。
うん、だから、オーディナルの初期の作品の、同時の作品は、
うん、
いくつもコレクションあるんですけど、
うんうんうん、
一番うちの PFP が、同時っぽい、同時してると思って、
うん。
うん、他のプロジェクトのやつは買わなかったっすよね。なんか欲しいと思えなかった。
あ、まあ、だからなんかまあ結局、うん、まあ、好みの話っていうか、だからさっきね冒頭でも話したその、まあ、ミームトークンとかコインとかもそうだし、
はい、
まあいろいろあるけど、まあ、何を追うかとか何を楽しいと感じるかって、まあ、まあ単純に人それぞれで別に上下いい悪いがあるわけじゃないっていうか。
はい、そうですね。うん、ね、肌に合うか合わないかだけです。
そこっすよね、単純に。
単純に肌に合うからやっ続けてるし、
うん
うん、まあだから安くリストされてたら自分が欲しいと思っちゃうし、自分のプロジェクトだけど、うんうんうん、
だからそこがなんかまたそのまあなんだろうな NFT オーディナスの、まあ、面白いところというのか、 だから例えばじゃあそれで僕も今回いろいろ書き集めて途中ちょっと目的がすり替わりつつもその買った上で確かにこれの価値が、ね、値段としての価値が、まあ、上がってってくれることも望んでる部分もあるしだけどそうじゃなかったとしても自分にとってはそのナラティブという価値がまたそこにあるから
そうそうそう
っていう思いとなんかそこが不思議ですよねなんか消費活動のような
はい、
投資活動のような、
はい、
なんか、まあ、総じて、まあ、推し活にも近いような気もするんですけど、なんか、その辺がやっぱ面白いなって。
で、0.01 以下になっても、多分全然、売らないですね。売らないっていうか、価値が全もっと下がっちゃっても、まあ、多分この5万インスクリプション、以下でそんな 0.01 になるってことあんまないと思うんですけど、まあだからその部分で価値が担保されてるというか、まあこんだけインスクリプション若いんだからそこまでの価値は下がらないという前提で、でもこの子の価値が下がっても愛着あるし、売る気もないし、
これ、まあ、そう、それがなんかその、NFT だ、まあそのまあ、アート系の NFT だと、なんかそういう感情っていうのが芽生えるんだけど、
あ、そう、だから電子ゴミって言われちゃう、イーサの、もう昔の、今はクリエイターさんももう発信しなくなっちゃったような、自分で作っといて、もう発信も何もしなくなっちゃったねっていう、ああいうので、今、0.00001 イーサで販売に出しても流動性ないから全く売れないっていう、もういわゆるみんなが電子ゴミと言われてるああいうものになっちゃうっていうことがオーディナルに関しては多分あんまないと思うんですよ。オンチェーンだし、
そうですね、やっぱそのフルオンチェーンでっていう、そのあとやっぱそのそこに BTC に刻まれてるっていう、まあなんかそういうね、性質もやっぱありますもんね。
そこの部分もやっぱり強いなと思ってて、ローインスクリプションでフルオンチェーンで、価値が下がれない、下がるはずがない、っていう中でその PFP が好きで、そこにロマンとエモさを感じてて、だから手放す理由がないというか、やっててやっぱり安心感とか感じるんで、だからこのプロジェクトはだからこそMOD やらないって言われた時に、このプロジェクトだったらやりたいって思ったんですよね。他にもいくつか声かけられたけど、一番やりたいと思ったのがここだったから、だから今でも続いてるし、一応活動のメインにしてるんですよね、あそこのディスコードを。いつ動きがあっても動けるように。
やっぱり、なんか、そう、一番いいなって思うのが、その自分の熱量が乗るものに出会えることっていうか、
そうですね。
だから周りが乗ってるからとか、まあいろいろね、周りのやっぱその、まあそれこそフォームみたいなのもあるけど、一番やっぱ自分が、あ、これいいなっていうものに出会えて、そこに乗れるのが一番、結局、まあ、ある意味勝ちなのかな、みたいな。
あと、長く楽しめるっていうことを軸に考えたら、やっぱり、あそこなんですよね。最近のプロジェクトだと瞬間湯沸かし器みたいにシュッと熱量上がってずっと冷めちゃうっていう、ああいうのだと一瞬は楽しめるんだけど、やっぱ短いっすよね。
そのやっぱなんかそのサスティナブルかどうかって結構やっぱ重要ですよね。なんかね、
重要ですね。
これって続けられるのかなとか、
そう、
結構だから僕もなんか例えばその、まあ、新しいことってそのクリプトの中で新しいこととか、まあなんでしょうね、まあとにかく自分の中で新しい活動にしてもそうだけど、そういう時にあこれって続くのかなとか、まあやってみないと分かんないとかあるんですけど、
そうそうそうそう、だから5年10年って楽しめそうだなと思ったからやっぱりやったし、みんなどのプロジェクトも短命なので、いやだから日本の NFT プロジェクトで、うん、そのクリプト忍者とか、
うんうんうん、
ネオ東京パンクスとか、うんうん、スケータージョンとか、うんうん、残ってるあの熱量をね、当時の熱量ほどではないにしろ、うんうん、熱量を保って、
うん、
今でもプロジェクトがちゃんと動いてるっていうのが本当に少ないんで、
うんうんうん
うん、だからなるべく長くやれる、うん、でやってる僕の周りのみんなにも価値を感じてもらえる、
うん
うん、そこはすごく重要かなとは思ってますね、
うん
うんうん、
いやでもそうですね、まあある意味、まあ、期待もしつつこのプロジェクトがね、はい、そうだから、はい、うん、今年まあクリプトサマーにどうですかね、こうなっていく感じ、やっぱり高さの中でもありますか？
一部ではあると思いますよ、
うんうんうんうん、
僕らのプロジェクトみたいにそのヴィンテージとかローインスクリプションの波はまだ来ないと思いますけど、
うんうんうんうん、
ただビットコインの値段が上がってるし、うん、もう一回次もう一段階下がるって言われてますからね。
あ、はいはいはいはい、
はい、もう一段階下がってまた上がり始めるだろうって言われてるんで、
うん
うんうんうん、オーディナルがそれに連動してどうなるかわかんないですけど、
うんうん、
まあ、2025年はちょっとサマーまではいかないかもしれんけど、
うんうん、
割と盛り上がるとは見てます。
うんうんうんうん。
うん、まあ、ドックがどこまで上がるかは、ちょっとそれにも連動してるんで、
うんうん
うん、ドック1ドル行ったらさすがに僕も売っちゃいますけどね。
うん。
うん。
だからなんかその辺が、だからやっぱりその NFT と FT の、 違いというか、
はい。
なんかやっぱり、そう。今回その僕にちょっと旅先でこう書き集める時なんかもやっぱりトークンの方ってそれこそそこのプロジェクトのことを本当に理解していて、
はい、
なんだろうな、本当にだからそのもうなんか株式投資じゃないけどもうそこのもう株を持ってるぐらいな、
はい、
とかだったらまたちょっと違うのかもしれないけど、そもそも僕自身がそこまでこう深掘ってその取りに行ってないのでトークン自体を、うんうん、本当になんかたまたま降ってきたとかなんかちょっとクレーム、はい、このホルダーはこれクレームできる、あ、じゃあちょっとやっとこうとか、本当にそんな感じなので、
うん、
なんだろうな、やっぱり、結局、なんかその、お金なんですよね、トークンで結局。
そうですね。
そう、だから、
そうですね。
そ
うそうそう、
それが、一方でその、やっぱ、その絵柄のある NFT というか、アート的な要素もそもそも NFT の場合、オーディエンスの場合なんかは、やっぱりなんかお金でもあるんだけど、なんかやっぱそこに、好みの絵柄だから、いや、単純にこれが好きなんだよねとか、うん、あと僕自身がもっとこうやっぱ深掘っていってるから、NFT とかの方が、
はい、
なんかそこに思い入れというか、熱量が乗りやすいっていうか、
そうですね。う
ん、まあまあ、だから好き好きの話ですけどね、結局ね。
そうですね、うん。NFT コレクターからこの世界に入ってきた人とか、
うんうん、
やっぱり、うん、クリプトでトークンから入ってきた人なのかで、うん、全然多分違うと思うんで。
うん、
僕はもともと NFT コレクターからスタートしてるから、うんうんうん、やっぱり絵柄が重要だし、
うんうんうん
うん、自分もいつか出したいなっていうのもあるから、だからやっぱり僕も NFT の方が好きですね。
まあ、だととはいえね、なんか今こうスペース来てくださってる方含め、なんかその、なんだろうな、まあその、いろいろこう、とはいえなんかこう、自分はこう NFT 派だよとか、こうトークン派だよとかもいろいろありつつも、だけどその中でこう、結局こう、わちゃわちゃ、話せるっていうか、そういうまた面白さもあったりしますよね、そのクリプト。
そうですね。
うんうんうん、
まあ、いつか、やっぱりみんな送りたいですからね。
そこはやっぱありますよね、なんかね。
そう。どこでどう転がるかわからないんで。
う
ん、
そうですよね。
うん。まあ、だからワンチャンこの界隈にいれば送れるかもっていうのは多分みんな思ってると思うんで。い
や、そうですよね。
うん、
うん、
やっぱりそれも一つの魅力だし、
うんうんうん、
でもそれだけじゃないよね
とかある
し、両方のバランスをうまく取っていく、いけてる人だけが多分残ってる、
うんうんうんうん、
うん、と思います。
そうかもね。そうだ、ちょっとコメント見ますね。ジョコアラさんがね、1たか2たか一富士二鷹三なすびのあれですね。一鷹二鷹。これ3回目ありますね。おはくろさまです。ジョカラさん、おはようございます。そうね。こんな、短い間隔で、タカさんとね、こう、スペースで話せると思わなかったので、もしかしたら3回目。あるかもしれない。明日からね、タカさんが、またお仕事ってことなので、 そうそう。あの、また、いつもってわけにはいかないと思うんですけど。うん。で、部長さんがね、おはくろ、高様です。おはくろです。そうそう。だから、まあ、そんな感じで、なんだろう。まあ、今をこうね、楽しんでると思うんですけど、この前のその、スペースでお話しさせていただいた最後、なんか、言ってた話題で、何でしたっけ、はい、万が一その自分が、
はい。
その、何かこう、この世を去った時、
はい。
の後の話みたいな、この前してませんでしたっけ、なんか。
しました。
それちょっと気になったんですけど、
はい。
それでここで話せる感じですか？
長くなりますよ。あの話は僕、うん、本当に真剣に考えてて、クリプトってやっぱり自己責任で、
うん、
でその依存しないシステム、
うんうん、
で確かに素晴らしいシステムだと思うんですけど、
うんうん、
じゃあ明日交通事故で死んだら、
うん、
どうするの？そのクリプト、ビットコイン。
いや、それ本当そうですよね、うん。
そうなんですよ。ウォレットに入ってるビットコインを、
うん、
本人しか管理できない状態なわけですよね。
うんうんうん、
で、海外の BSVR で、
うん、
旦那さんがゴリゴリの BSVR で、
はいはい、
奥さんは BSV とかその仮想通貨を触ってることは知って、出るけど、
うん、
やったことはないと、
うんうんうん、
ただ、その時はトゥエッチだったんですけど、
うんうんうん、
トゥエッチは見てて、
うん、
仮想通貨を触ってることは知ってる、
うんうん、
で奥さんのアカウントもある、
うんうん、
けどまあ素人です、
うんうん、
っていうその奥さんが、
うん、
旦那が交通事故で亡くなりました、
うん、
子供が7人います。
うわ。
で、私はその旦那さんが管理してるウォレットを触ったことがないので、
うんうんうんうん、
どうしたらいいですかっていう投稿だったんですよ。
そうなんだ。
で、そのまあ割と有名な BSVR というか活動してた方だったんで、
うん、
周りの BSVR の人たちが募金というか寄付を集めて送ってたんですけど、結局旦那のウォレットは誰も触れないわけですよ。
そうですよね、
うん
うん、
で取り出せないんですよね、
うんうんうんうん、
ウォレットのそのアドレスは周りの人も知ってる人がいて、
うんうんうん、
中にいくら入ってるってのは分かったとしても出せないんですよ。
はいはいはい。
それって生活資金も入ってるわけじゃないですか。そうなるとそれを自分に置き換えて考えたときに、
うん、
明日ね、そのいや確かに余剰資金ですよ、
うんうんうんうん、
余剰資金とはいえ、
うん、
じゃあ1ビットコイン2ビットコイン3ビットコインハードウェアウォレットに入ってると、
うんうん、
でそれをいつかはその家族に還元する家族のお金として使おうと思って、うんうんうん、透明の生活するお金は手元にあっても、
うん、
やっぱりいずれかは老後とか出そうと考えてたお金かもしれない、
うんうん
うん、老後資金として考えてたかもしれないお金を、
うん、
交通事故にあってウォレットを使えなくなって、
うん、
そのまま宇宙の木図に消えていくという状態って、
うんうんうん、
すごく怖いよねって思って、
うんうんうん、
じゃあこの問題を解決するにはどうしたらいいんだろうって考え始めたんですよ、うん、その時から
そうだよ。
でもこれってすごく矛盾するんですよね。
うんうんうんうん。
じゃあこれ他のクリプト界隈の人たちで、
うん、
僕が直接お会いして、
うんうん、
一緒に飲んだ人たちと、
うん、
必ずする話題なんですよ。
はいはいはいはいはい。
明日死んだらさ、そのウォレットに入ってるのどうなる、
うん、
うん。で、奥さんにある程度のことを話してる人
は、はいはい、
はって言っても話してる、仮想通貨やってるよっていう程度にしか話してなくて、
うん、
ウォレットの扱い方とか、
うん、
ニモ肉とかそのシードフレーズの方とか知らない、そうすると出せないですよね。
出せない、
出せないんですよ、いくらその旦那が紙に書いたシードフレーズの場所が分かっても、それを出せないっていう状況に陥るじゃないですか。これってものすごく問題だなと思って。
そうですね、
でいわゆる今の日本の生命保険のような会社の仕組み、何かあった時にっていう、でも その貸金庫じゃないけど、シードフレーズの扱い方って僕らものすごく注意するわけじゃないですか。で結局死んだ後に開けてもらうのってシードフレーズを相手に渡さなきゃいけないんですよね。この渡すという行為にものすごく抵抗を感じるのがこの界隈じゃないですか。
まあそうですよね。
ありえないですよね。シードフレーズを他人に伝えるって。ありえないことをやらないと、で、その他人というか家族ならいいですよ。奥さんが旦那さんと同じ程度に理解してればいいです。ちゃんと普通にウォレットの扱い方分かってて、開けれて、でその取引所まで送ったり、でそれを日本の取引所まで送って、延転して銀行口座に送金までできる、ここまでのできる、夫婦だったらいいですよ。
お互いなかなかいないかもしれないですね。この界隈でもね。
多分それってすごい珍しいことで、うちもそうですけど、僕ずっと仮想通貨やってることを妻に伝えてなかったので、
あ、そうなんですね。
はい。この間バレちゃったんですけど。バレちゃって、ただ、バレたって言っても、何やってんのって言って、仮想通貨で触ってると、ビットコインって聞いたことあるでしょって。大丈夫なのって、まあそうなる、本当に普通の、触ったことがない人なんで、だから当然、そのシードフレーズという言葉も知らなければ、取り出し方も知らない。で俺が明日死んだらどうなるんだろうって、やっぱり思うわけですよ。でこれを解決する方法がないかっていうことを、結構みんなと議論するんですけど、最終的に今のところないっていう、
ないんだ。
今のところないんですよ。解決できないんです。その例えば一人暮らしの男性で、結婚してなくて、本当に自分一人でその管理してる。で、その紙に書いたシードフレーズも自分が分かるところにあってあると。で、それ他人からしたら全く分かんないですよ、
ね。分かんないですかね。なんだろうこの英語のね、この羅列はなんだみたいな。
そう。そうなんですよ。じゃあジョコさんが明日ね、車に轢かれて亡くなった。ウォレットに入ってるその GST はどうなるのって、もう消えるわけですよね。そうなんですよ。そういう状態になっちゃうから、何かあった時のために、シードフレーズを安心できるところに預けるっていう、でその何か安心できるところっていうところだとちょっと範囲が広いんで、安心できる人に預ける、預けれる人いますか周りに。
いないですね。
いないですよね。
その話をできる人が本当にリアルでないです。もう本当だからその仮想通貨の話をできる人が一人いるかなぐらい。
そう、そもそも仮想通貨の話ができる人もいない。絶対に渡しちゃいけないと言われてるシードフレーズを教えてもいいと思えるぐらいの人っているのかなっていう話で、 で、そこで昨日の話につながるんですけど、
うんうんうん、
信頼ってどこまで上げれるんだろうって、
うんうんうんうん、
信頼を獲得する、うん、で、じゃあ僕がそのサービスをやると、
うん、
タカさんだったら預けてもいいだろうって思ってもらえるかなって言ったけど、
はいはいは
い、いや、さすがにタカさんでも、うん、いくら界隈でその信用度は高い方だとはいえ、はいはいはい、シードフレーズを預かるってものすごくリスキーじゃないですか。
もう究極ですよね。究極のトラストですよね。
究極の属人性と、うん、じゃあ預けました、
うん、
その預けた人が、うん、スキャムリンク踏んで、
はいはいはい、
お金がなくなってました、
うんうん、
でもスキャムリンクを踏んだって本人は認識してない、うん、分かってない、
うんうんうん
うん、でその人がウォレット見た時にお金がなくなってた、
うんうん、
真っ先に疑うのはタカさんだよって、
うんうんうんうん、そうね、そうですね、
そうなりますよね、
うんうん
うんうん、だからものすごくリスクが高いやる、でそれに対して、うん、いくらの報酬をもらうのって、
うんうんうんうんうん、
その預けることに関して、うん、いくらのお金をもらって、うん、いくらで管理していくのって、
うんうん、
何も、
うん、
それってすごいストレスじゃないって、
いやそうですね、管理する側もそうですよね、
うん、いくら資金用があるとはいえ、
うんうんうん、
人のシードフレーズを管理するってものすごいストレスだと思うし、リスクが高いし、
うん、
そのサービスは多分成立しないってい
う
のが、でもこれを成立させないと、
うん、
みんな困るんですよ多分、
うんうん
うん、いやみんなその普通に生きてて70、80まで生きて、
うん、
あもう俺死ぬの近いな、もう全額延滞して、
うん、
で相続毎月、うん110万ずつ子供たちに渡しとこうって、
うん、
冷静に考えれる環境ならいいんですよ。でも心臓発作で明日死ぬかもしれないっていう、
いや本当わかんないですからね、本当に
わかんないです、
うん、
そうなる前に、
うん、
なんか手を打てないのかなっていうのがあって、
うんうんうん、
だから、うん、僕の周りにいる人たちだけ、
うん、
僕と距離が近い人たちと僕と会ったことがある人だけ預かるっていうのはどうかなって、うん、本当に属人性、
うんうんうん、
だから10人とか100人ぐらいまでしかやれないけど、
うんうんうん、
それでお互いにシードフレーズを交換しておく、
はいはいはいはい、
でそのもし死んだらそのこの人に連絡してくれっていうメモはエンディングノートに残しておく、
うんうんうん、
でそれを妻が見た時に、うん、なんかこの旦那が死んだんですけど、うん、エンディングノートに絶対にこの人に連絡してこのメモを渡せって言われたんですけど、
うんうん、
お願いできますかって言って、あ、わかりました、じゃあこの中に入ってるお金が入ってるんで、
うんうん、
これを取り出して、うん、そちらのご家庭の、銀行口座に送金するところまでやりますねって言って、出してやってくれる、
うん、
その友達お互いに、うん、お互いにやってくれる。
そうですね。そうですね。お互いが重要ですよね。
そう、お互いが重要なんですよ、うんうん、お互いが、だ自分が死んだ時はお願いするね、
うんうん、
でもあなたが死んだ時は僕もやるよっていう、
うん
う
ん、
そう、それぐらいのそのパーソナルなサービスってできないのかなって思ってるんですけど、
ものすごいそのブロックチェーン技術のその性質と今の
話真逆、
ね、真逆の位置ですよね。
そうなんですよ、うん、真逆すぎて、
うん、
だからこれって成立するのかなっていうのが、うん、僕の中ですごいこのテーマなんですよ。
それこそだからごめんなさい、今完全にもう本当に妄想というか、 全く妄想の話ですけど、はい、その自分の死というものがトリガーになって、それが自動的に何かそれこそこうあのプログラムがこう稼働して、
はい、
じゃあなんかそのなんだろう、じゃあその A さんがね、じゃあ亡くなっちゃいましたっていう時に、
はい、
それが例えば分かんない、その心臓の脈拍なのか分かんないけど、それと連動して例えばスマートコントラクトが動いてね、
そう、
そうで、あ、じゃあもう、まあ、そういうことねっていうことで、もうその様々なウォレットの中のものを全部生産してまとめて、まあじゃあ日本円、はい、日本円でこう、もう全部トータルで延展したものを、じゃあその、はい、あらかじめ設定してあった、まあ、遺族に、こうね、こう、
振り込まれる
みたいな。
はい。
だから、そう、今思ったのは、そういうサービスぐらいしかちょっと思いつかなかったね、今ね。その独自性じゃなくてっていうところですね。
そう、システムとして、それを、うん、その、死亡届が出された瞬間なのか、うんうん、その心拍数を測ってて、それがゼロになった瞬間なのか、うんうん、そういう時に、シードフレーズか打ち込んで、パカッとその、うんうん、トークンして、うん、で、っていうその送金するシステムを作るにしても、
うん
うん、送金するシステムを作った人にシードフレーズを渡さないといかんすよね。
そうか。
そうなんですよ。そのシステムを自分が作って、うん、自分がそのシステムを組んで、うん、誰にもシードフレーズを漏らさない状態で、それを運用できればいいんですけど、
うん、
でもそれを作れない人からすると、うんうん、それを作った人にシードフレーズを渡さなきゃいけないってことになるんですよ。
うんうんうんうん
うん。死んだ時にそのシステムが動くように、あの、私のシードフレーズを管理してくださいって言ってその人に渡さなきゃいけないじゃないですか。
う
ん
う
ん、
プログラム上に、そっか、シードフレーズだけをどっかにっていうのも結局ブロックチェーンの性質上、うん、オープン
だから見えちゃいます。見えちゃいます。そうなんですよ。
これはどう。
だからシードフレーズを渡さなきゃいけない状況に必ずどこかでなるんです、
うん、
死んだら。そのもう死んだら、そのクリプトを全部捨てるつもりっていうんだったらいいですよ。でも10ビットコイン入ったウォレットを捨てることできますか、うん、できないですよね。
できないですね、それはね。
できないですよね。10ビットコイン入ってるで、将来的にはそれでね、老後旅行しようとか考えてる人が、出ようとなんて絶対みじんも思わないわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
でも、死がいつ来るか分かんないですよね。
うん。
それこそ、中山美穂さんのあれ見てても思ったけど、ヒートショックでとか、いつ一瞬で、ね、うん、えってな言うタイミングで何が起こるかわからないから、じゃあそのシステムが出来上がって、うん、出来上がるまで何年かかるのっていうのもあるし、でも全く知らない人にシードフレーズを渡さなきゃいけなくなるわけですよ、システムを作られたとしても、全く知らない人にシードフレーズを渡すぐらいだったら、割と信頼高そうな高さに渡しといた方がなんか安心できるとか、そのソニー生命とか、あそこまで名前がでかくなって、そのああいうところがそういうシステムを作ってくれたら、じゃあ安心してシードフレーズ渡しますかって言ったら、渡せないですよね。あの UFJ 銀行の貸金庫のあの事件もそうだけど、絶対大丈夫だろうと思って、貸金庫に預けてるわけですよね、それを内部の人間が開けちゃって、あんなことやられたら、たまたまんじゃないってのをもうみんなに刷り込まれてるわけですよ、ってことはシードフレーズ、いくらそういう大手がそういうサービスを作っても、多分クリプト民ってもともと自己防衛 の、あのあれが強いから、シードフレーズをじゃあソニー生命の仮想通貨安全なんとかとかいう、そういうプロあのなんか商品があったとして、
めちゃめちゃ怪しいですもんね。
あなたのシードフレーズを安全にお守りします。
いやいやいや、
とか言われても 渡さないでしょ。
だからもうその時点で、だから結局もうなんだろう、もうまたその、ある意味そのね、中央集権的っていう言葉じゃないかもしれないけど、
そう
結局、ね、そ
う
なんです、そっちになっちゃうから。
そうなんですよ。
一時なんかあの、ありましたよね、コールドウォレットとあのハードウェアウォレットのレッジャー。
はい。
こう使ってますね。レッジャー社がなんかその、万が一そのシードフレーズ分かんなくなっちゃったとか、なんかログインできなくなっちゃったと、はい、その時に、なんかその、はい、保証っていうか、なんかその、うん、なんかこう、フォローしてします的なサービスを、
うん。
それやる、うん、結局それやってるのかどうかってそこまで見てないけど、はい。なんかそんなようなのを、なんか言ってて、なんかすごくそれって矛盾してるよねっていう、はい、まあいろいろこう賛否あったっていう。
そう、そうなんです、うん、そうなんです。
だから
あの結局
銀行に、
お前ら触れるんかいっていう。
銀行に通帳と印鑑をおばあちゃんが、あの、預けてみたいな、そんな状態みたいな。
そう、そう、そう。そう、銀行員をもう丸々信じてる状態ってすごくこの界隈ではありえないんですよね。
いやなんかすごい聞いてみたいですね。今ねいらっしゃる方もね、もしなんかコメントでそうだったら、その万が一明日自分の命があって、まあ誰しもあると思うんですけど、した時に今のそのウォレットの管理とかをどうしてるっていうか、どう、ん、考え、なんかアイディアというか、なんかこんな風に対策を講じてるよみたいなね、もしあれば。いや、教えてほしいですね。
そう。で、この話って絶対この界隈誰もが必要な話だけど、うんうん、誰一人してないんですよ。
そうですね。僕もよくスペースで、いや、もうね、あの、明日、もうおさらばかもしれないから、今をとにかく、今にここにみたいなこと言ってるけど、確かに具体的にね、その、ウォレットをどうするかっていうところまでとかをね。
そう。具体的に話してる人って一人もいなくて、うんうんうん、で、なかなかこれ、あの、話しにくい問題というか、
うん、うん
うん。で、やっぱり答えがなかなか見つからないっていうのも含めて、うん、話してて楽しい話題じゃないんで。
楽しくない。ね、そうですね。楽しい話題ではないですね。
話してて楽しい話題じゃないから、盛り上がらないし、でも、絶対重要だよねっていう。
そうですよね。僕も今ふと考え、うん、まあ僕の場合だと、まあ妻と娘がいるので、って考えると、まあ、まあ一つね、まあすごくリアルなとことしては、やっぱり妻に、わかるように、何らかの形で、それかまあ文章なのか、まあ、音声とかもありなのかな、とか、ちょっと今思いましたね。その、なんか一通りのやり方みたいなのを、
はい。
書き残すのか、音声で残すのか、まあ、がっつり話すのはちょっと多分向こうも構えるから、うん。まあ、あと娘にもちょっとわかるように、今はちょっと難しいかもしれないけど、先々わかるように、ちょっと何かを残しておくっていう、そのシードフレーズ含めてこれをどうするのかみたいな、
そう、
それぐらいしか今思ってないかな。
ホットウェルウォレットならまだいいにしろ、コールドウェルウォレットにまで入ってると、うん、あの出すのも大変なんで。
そうですよね。
そうなんですよ。だからじゃあまずホットとコールドで、うん、わけわかんなくなるだろうし、うん、なんでこんな手順なのとか。
そうですよね。しかもそれがね、ウォレットが本当にコールドウォレット一つにもう、だから、もう集約してあって、もうある程度のシステムみたいなものを。はい、だから、この、はい、まあ、ハードウェアウォレットとハードウェアウォレットで、これをどうこうすればいいよぐらい、だったらね、まだね、こう凝縮しておけるけど、分散してたら。
そうなんです。そうなんですよ。基本が、僕らの分散管理じゃないですか。
そうなんですよね。
そう。で、僕もウォレット30個ぐらいあるから、全然分散しちゃってて、うん、これ1個救出すれば大丈夫だよっていうんじゃないんですよね。うん、うん、そうなってくると、うん、これ全部伝えるのって、うん、よっぽど分かる人じゃないと扱えないぞってなるわけじゃないですか。うん、うんうん、だから逆に僕みたいにそのたくさんのウォレット触ってるっていうのが強みだから、うんうんうん、なんでいろんな人がどんなウォレット使ってても、うん、大概開けれますよみたいな、合鍵屋みたいな、
うんうん
うんうん、そういう存在に。ただ僕が死ぬ可能性もありますからね。
そうです。だからやっぱり誰か一人に、ある意味そのだから中央集権、またそれが中央集権的に誰かがその管理してるってなると、やっぱりまたその破綻しちゃうから、さっきのタカさんが言ったみたいに互いに 互いにシードフレーズを預け合って、まあ、ある意味それでちょっとこう互いにある意味その自分のも伝えてるけど相手のも知ってるっていうところでその互いにある意味牽制し合うみたいなそういう感じにしないと。
そうなんです。
あとはもうだから
結局じゃあ僕が死んだ時に、うん、じゃあ僕が100人分預かってますと、うんうん、で僕が死んだ時に誰かが開けてくれるのはいいんですけどその残りのその開けてくれた人以外の98人の分は結局管理できなくなっちゃうわけじゃないですか、うんうんうん、僕が死んだらこのサービス終わるみたいな、うん、それじゃダメだからじゃあその誰かがこの僕が死んだ後誰かがこれを引き継いでやってくれていかないと、うん、サスティナブルじゃないんですよね続かないんですよね。
そう思うとやっぱりそのそう思うといいのあのなんだっけその命がなくならない存在だから、
はい、
だからまあそれこそだから AI そのパーソナル AI みたいな感じで
一家、はいはい、
に一台じゃなくて一人に一つの AI みたいな多分時代すぐ来ると思うんですけど、
はいはいはい、
こうなってくると、その個人に紐づいた AI が、そこを担うっていうぐらいしか今ちょっと妄想で思いつかなかったですね。そうなると。
そうですね、うん。一家に一台そういう AI 家事手伝いロボットみたいなのがいて、その子が全部やってくれると。うんはいはいはい、その時代が来れば、うん、まだ今僕が話してることよりは、属人性を離れて、うん預けやすいと思うし、うん、そのプログラムに組み込みやすいと思うんですよね。うん、それがいつ来るかわかん、それが来る前に死んじゃったらダメなんですけど。
だからこの話の難しさとしては、結局突き詰めていくと、じゃあまず今日明日どうするかっていう、今日明日何ができるかっていうことですもんね。
そうなんです、うん。もちろんみんなシードフレーズを紙に書いて、どこかしらには隠してると思うんですけど、うんうんうんうんうちも金庫がいくつかあるから、
はいはい
はい、あの僕が、うん、あのちょっと離れに置いてあるんですよね、うん、金庫が、うん、そこの金庫の中にシードフレーズ入れてあるんですけど、うん、妻はそんなこと全く知らないわけですよ、
うん
うんうんうん、死んだ後にその金庫を開けたらなんか変な紙が出てきたみたいな、うんうん、なんか英単語がいっぱい書いてある、うんうん、紙がいくつも出てきたみたいな、うんうんうん、そんな状態になると思うんで、うん、全く触れないと思うんですけど、
いや、これは考えなきゃいけない。今ね、青さんのコメントでね、仮想通貨に限らず、死亡届トリガーで指定した親族に金融資産を自動で引き継ぐことができるサービスあるといいですねっていう、その仮想通貨だけじゃなくて。
はいはいはいはい、はい。
確かにね。
そうっすね。
まあ保険とかだったらね、まあ分かりやすい、むしろその死亡に連動してるところとかもあるから、ね、あれだけど。
銀行の口座って死亡届出されると凍結するんですよね、うん、1回あのロックかかっちゃうんですよね。
そうなんですか。
そうです、死亡届が出されると、うん、その人に紐づいてる銀行口座はロックされます。でそれは親族でも開けれないんですよ。
え、そうなんですか。
はい、で死亡届とそのいくつかのその書類を持ってって、
うんうんうんうん、
で絶対あなたが家族ですよっていうことを証明すると開けれるんです、うんうん、
なるほど。
なんで結構めんどくさいんですよ。
はいはいはいはい。
お役所の書類とハンコとか持ってかなきゃいけないんで。
ああ、
うん、だから普通に死んだだけでもうめんどくさいのに、うん、仮想通貨ってなったらもっとめんどくさいことになるんですよ。
そうですね、
証明できないから。そのウォレットがあなたのものですかって証明できないです、うん、
証明できないですね。
証明できないんですよ。
いや、
そうなん
です。本当だから、その、結構自分の中でもやっぱホットな話題でじゃないけど、ここ数年、まあ祖父母が亡くなったんですよね。
はい、
で、それですごくやっぱ自分の両親、まあ親族っていうか、まあまあ大変、まあある程度こう、ちゃんと やれてるけど、まあ、それでもやっぱいろんなところでやっぱ大変そうだなっていうのすごく見てたし、で自分の両親なんかもまだ元気だけど、いずれ今度来るわけなので、その時に。そう、
私は昨年母が亡くなってるんで。
そうですか、うんうん、
そう。で、次はもう父が、うん、そんな長くないわけですよ。
うんうんうん
うん、で、あの人は、そのネットバンクとか、いくつかやってて、
うんうんうんうん、
絶対教えないんですよね。 死ぬ前には絶対教えといてよって言ってるんだけど、ああそのうちなって言って、全然あの教える気がないっていう。
そうだから、そう自分の親のそういうのも最近だから、あの正月にちょっと実家帰った時にめちゃくちゃ物が多くて、
はい、
この物とかもだからまあ変な話、どこかのタイミングで片付けるなりなんなりしなきゃいけないんだよな、まあ、それが生前生後別としてみたいなこともなんか、ね、はい、ふとね考えながら実家の中をこうぼーっと見渡したんですよ最近。
めちゃくちゃ物ありますよね、うん、すごい片付けるの大変だろうなっていうぐらい実家って物多いんですよ。
だからなんか今のその話とかもね、こう一通り今ちょうど目が合ってる本があって、これ時々あのスペースでもシェアするんですけど、ダイビーズゼロっていう本があって。
はいはいはいはい。
もうだからその自分がこの世を去るときに、まあ理想ですけど、物もお金ももう残してかないみたいな、も
う。
う
ん。
まあほぼほぼの人がそれ無理だと思うんだけど、ね、計画的にその、ね、この世とおさらばなんてことはまあそもそもないから、
はい。
あの自我以外はないから、難しい話だけど、お金をもう残していかない。だからもう、その自分のね、まあ、なんだろうな、子供とかにこう残していくんだったら、もうなんか、どんどん渡していくとか、なかなか、まあ、ちょっとごめんなさい、本の内容で今、表示はいけないんですけど、だからそこの、ダイビーズゼロっていう、もうゼロでおさらばしていくみたいな、だそういうマインドなんかも、持ちたいけど、でもこういう仮想通貨みたいな、なんかちょっとその中長期で見る部分もあるわけじゃないですか。
そうですね。
そことのまた相性が難しいですね、これね。
結局、寿命で死ぬっていう前提で話してるから、うん、それで大体何歳ぐらいで死ぬから、そこから逆算して、物を減らしていこうねっていうのは分かるんですよ。でも、交通事故とか病気とかで急にっていう場合は、そうはいかないんですよね。いつその時が来るかわからないっていう状態に対してかけるのが保険なわけじゃないですか。それと一緒で、この仮想通貨をその扱う保険っていうものは多分生まれると思うんですよ、今後何らかの形で。ただ的を得てないというか、そんなんじゃ何の役にも立たんよみたいな、うん、もっと核心の部分に触れないと無理だよねっていう、うん、うん、結局最後はシードフレーズを誰が扱うのかになるんで、
だから結局それであれですもんね、はい、よくある話として、あの一番こう送り人というかね、送り人になってるのはその死人のウォレットであるみたいな、はい、
そうそうそうそう、ね、そうなんですよ。
結構なだビットコインなんかもちょっとパーセンテージ忘れましたけど、結構もうその開けないウォレット
ウォレットの中に入ってるビットコインが一番多いっていう。そうそう
そう、サトシウォレットも含めてっていうか。
そう。あれ、あの問題がやっぱり僕らにも多少なり触ってる人間は関わってくるんですよね。死んだらあそこのウォレットに1追加されるっていう。
そういうことですよね。
はい。
皆さんなんかどう、なんか対策講じてる、講じてますか皆さん。
多分こういうことを話題にしないから、うん、あんまり考えてない方がほとんどじゃないかなと思ってて、なのでそのまあこういう公の場で喋るとつまらないネタなんで喋らないんですけど、誰もがネタにしないんだけど、だからこそ僕と1対1で飲むときには必ず聞くんですよ。
なるほどね。
1対1だったらいいだろうと、明日死んだらそのウォレットどうするの、うん、って、うん、その問題は絶対僕は聞くんですよ。
まあでも今日このね場でこのスペース、まあ、こう新年早々じゃないけど、今年の1年またこう希望を持って期待を持ってっていうタイミングであえてまあこの話ができたっていうのはすごく僕はテーマ性が あったかななんてことはすごいね今思いますね。
うん、この問題を多分どっか片隅には必ず置いといてほしいんですね。うん、で何かそのいい解決方法とかがあったらシェアしてほしいし、やっぱりそれ難しいなって思ったら僕はいつかそのサービスを作りたいと思ってる方なので、ずっと考えてるんですよ、でもやっぱりそこには信頼が必要だしと思って、信頼を集めるというか、信頼を高めるというか、 そういうふうにやっぱり活動していかなきゃいけないなって常々思ってるし、
うん、だけどこのブロックチェーンというそもそものこの性質ですよね、うん、性質
その信頼はいらないっていう、
トラストですなっていう文脈のところとバッティングしちゃう難しさ。
そうなんです。真逆のことをやりながら考えてるっていう、
うん、
そうなんですよ。ここがすごいあのどうしたらいいかなって常々思ってるところですね、
うんうん、まあまあこれね、なんか言うのもあれかもしれないけど、でもなんかこの答えが今パンと出てこないというか、そもそもこれ答えあんのかみたいな、ループしちゃう問いなんじゃないっていうことも思いつつ、でもここがまたそういうのもまたブロックチェーンのなんか面白さって感じちゃう自分もいたりして
面白いのかなこれ。
面白い、僕は面白いですよ、すごい、うん、
あ
面白いと思う、うん、
まあ僕はこのテーマをその亡くなった BSVR の人の時からずっと考えてて、1年半ぐらい前かな、
うん、
うん、ああこれ絶対考えとかないけど困るなみんなと思って、やっぱみんなが困るって思うと何とかしたいって思っちゃうから、
うん、うん
うん、なんとかできないかなって思って、だから僕の周りだけは助けてあげるっていうのは、うん、本当にあこの人だったらシードフレーズ教えていいって思えるぐらいまで仲良くなるというか、うん、であのお互い交換しとかない、何かあった時のためにっていう、でそういうのができたら多少の 4,5 人は救えるのかなと僕の信頼マックスでも多分救えるのは 4,5 人、僕にシードフレーズを教えれるって言える人は多分 4,5 人ぐらいしか現れないと思うんだけど、
いやそれもすごい話ですけどね、それだけそれもすごいけど、
うん、だからこれをもっと大きくしないと、もうちょっとたくさんの人は救えないんで、なんかできないかなって常々考えてます。
いやすごくでもテーマ性というか、まあうん、はい、必ずみんな考えるべき話かなって思ったので、
いつかは考えると思います。うん、うんうん、少しみんなの片隅にも置いといた方がいい問題だとは思ってます。
その、まあ、さっき僕がね面白いって言った部分としては、その、まあ、ブロックチェーンを抜かんだけじゃなくて、そのやっぱりね、いつ自分の命がっていうことも考えたときに、その仮想通貨以外の部分でも、
はい、
今自分のこの、じゃあ例えば部屋にあるいろんなものとかっていうのも、はい、じゃあどうするのかとか、まあもちろんなんかそのね、自分がこの世を去った後はもう正直自分はどうこうできないって部分もあるけど、もう周りに任せるって部分もあるかもしれないけど。
そうですね、だからこそエンディングノートってものがあるわけだし、先に書いておくのはやっぱり必要だと思うんですよ。
もう高さん書いておく。
書き始めてます。
あ、そうなんだ。
うん、あ、明日僕死ぬかもしれないっていうのを考え始めたら、うん、やっぱり変えとかなきゃまずいなと思って、うん、まあ僕ものすごい物を持たない人なので、もともと僕自身あのほとんど物がないんですよ。全然あの仮想通貨界隈とその NFT はめっちゃ持ってても、うん、実際のものは全然持ってなくて、同じ服いつも着てるし、同じ靴だし、
はいはいはい、
全然そのものに対しての執着があんまりないというか、もともともの少ないんで、
うん、
僕が死んだ後もその家の中にあるもので困ることはないと思うんですけど、
はいはい
はい、もの以外の部分が多いから、うん、で目に見えないものなので、
ね、そうですよね、うん、
そう、この扱いをどうしたらいいかなっていうのが一番大きいですね。
いや、考えさせられるな。だから本当にその何をこう残すべきか、そして果たして残す必要があるかどうかみたいな問いまでなんかね深くいくとすごく、
うん、あとは残された人が困らないように。
そうですよね。
そう、あの母親が亡くなってやっぱり困るのが、これってどうしたらいいんだろうってわからないものが山のようにあると。
うーん、
で父親に聞いてもそれは俺のじゃないからわからんってなるじゃないですか。そうなんですよ。これどうしたらいいんだろうってものいっぱいあるんで。
なるほ それもまただから、すごく矛盾のテーマなんですよね。だから、全然この未来に希望を持って、今を一生懸命生きるっていう性に対しての前向きな気持ちを持ちつつ、はいはい、その、いつ死んでもいいようにっていう、はい、死に対してポジティブに見るって、すごい難しいこの感覚っていうか。
そう、今、この瞬間を精一杯生きるっていうのはすごくわかるんですよ。うん、死んだ後のことなんか考えない。もう今だけを。
それも一つですよ、ね。今もうそうなった時にもうっていうね。
うん、後のことはもう知らんっていう。
それも一つですよ、
うん。それも一つだし、でもやっぱりちょっと考え、うん、そのね、少ないんだったらいいけど、うん、まあ100万200万くらい、まあ、捨てるぞっていう勢いだったらいいんですけど、うんうんうん、1000万2000万3000万入ってるとなったら。うん、出るぞとは簡単に言えないですよね。
ま
あね、
またね、変われますよね、そこはね。
額が違えばね。そうなんですよ。そうなってくると、やっぱり考えといた方がいいよねってなるじゃないですか。うん。NFT も500枚とか入ってて、それが、電子、その、ウォレット扱う人が死んじゃったら、電子ゴミになっちゃうわけですよ。
うんうんうん、
動かせない。
うん
うん
うん、
そうなった時にやっぱりどうするんだろうっていう。じゃあ池早さん明日亡くなったらどうなるの、交通事故で。
どうしてるんですかね。なんかいろいろその方法対策を講じてるのかな。
そうですよね、やっぱり何かしら対策を講じておかないとクリプト忍者のウォレットが動かせないってなっちゃうわけですよ。
あ、まあ確かにね、池早さんのそのご家族の部分はね、おそらくその仮想通貨だけじゃなくて、まあそれこそ、はい、不労所得というか、いろいろね、その辺は多分あると思うんだけど、確かにクリプト忍者の方のプロジェクトって見たときに、はい、確かにあんま僕も詳しくないけど、ね、トレジャリーウォレットとかもありますよね。
まあ、まあ、多分あそこまでの大きくなってれば、ウォレット管理する人別にいると思うんですけど、うん、それでも個人の方のウォレットは死んだら動かせなくなるわけですよね。何かしらの対策を講じてないと。うん、だからこの問題は大きなテーマなので。
そうですよね。
そうで、僕の中の信頼っていう言葉とすごく直結するので、ずっと考えていかなきゃなとは思ってます。
うんうんうん、いやー、なかなか深いテーマですね。考えじろがある。
うん、
確かに最後うんなっちゃいますね。
そうそう、楽しい話題じゃないんですよ。
確かにそうですね。
すいません、今日聞いてる皆さん、申し訳ないですけど、こんな流れになっちゃって。
でもね、僕はまたね、こう2回目またスピーカーでタカさんが上がってくださったら、その次は必ずその話を伺いたいなってもともと思ってたので。うん、いやでもなんかできてよかったですね。僕もだからそうね、なんかちょっとやんわりは、そうなんです。やんわりは、時々頭に浮かんでたけど、はい、ここまでがっつりどなたかと、そういう話をするのは初めてだったので。
まあ、考えるきっかけになってくれたらいいかなと、思いますね。
うん。いや、大事だと思います。やっぱり、なんか目を背けちゃいけないじゃないけど。
そうですね。
うん、でも、そう言いながらな、自分もよく、いや、なんか、ね、よく娘なんかに、もう今したいこと今しないみたいな。明日それ食べれないかもしれないし、明日、じゃあ明日にすればいいかって言って、明日もしかしたら来ないかもしれないっていう、まあそんなにネガティブに言ってるわけじゃないけど、と言いつつ、でもどっかで、いや、そう、とはいえ明日来るでしょって思ってる自分がいるから。
思ってます。みんな思ってます。そうなんですよ。だからこの問題を、うん、伸ばし伸ばしにしちゃうんですよ。
してるよね。棚上げしてるなって、うん、今思いましたね。
みんなしてるはずです。ね、うん、でも一回ちょっとちゃんと向き合った方が良くない、うんうんうん、って僕は思ってます。うん、うん
うん、まあお正月休みね、もうあと数日ある方もいるかもしれない、まあ、今日で最後の方とかもいるかもしれないけど、ちょっとね、まあ、時間に今少し余裕のある方も多いかなと思うから、ちょっとね、考えるタイミングとしては一つ、うん、テーマにはなるかもしれないですね。
うんうん、うん、ちょうど黒さんこのお正月休みでというか、はいはい、ウォレットの中でシードフレーズ、うん、記入してないのがいくつかあったって言ってたじゃないですか。
4つあったんですよ。
そうそうそうそう。だからそういう棚卸しって、うんうんうん、 一回ウォレット整理して、管理し直して、ちゃんと管理できてるか見直して、で、もう、このウォレット使わないなと思ったら移動させておいて、消しちゃってもいいわけだし、もう使わないウォレットとして、で、整理して、じゃあ、ここに入ってるのをもし死んだ時にどうしたらいいんだろうっていうのはちょっとみんな考えておいた方がいいと思います。
いや、本当そうですね。
はい。暗いテーマですけど。
いや大事ですよね。やっぱりだから。
はい。
ちゃんとこう死と向き合う。死と向き合うことがこう、まあ、生きることにつながるっていうのもあると思う。
とはいえ、ビットマップはまだ、数年後に来ると思ってますから、ビットマップが盛り上がるまでは俺は死なないぞとは思ってますけど
ね。もちろんね。もちろん、もう皆さんそうですよね。元気にね。やっぱり。先々を見たいですよね。自分の今保有しているものなんかが爆上がりするみたいなのが見たいだろうし。
見たいですね。はい。なんで、それが来るまでは死なないつもりだけど、一応、片隅では考えといた方がいいだねって思う。ね、はい。そんな2025年です。
いや、でも本当大事なことだなと思いましたね。
はい。
なんとなく、じゃあ、ちょっと切りいいですかね。
はい、
タカさんもずっと今歩いててあれじゃないですか、結構息が
今ちょうど上り坂になってるんで、ちょっと、はい、いや、しゃべりまくりましたね。
いや、もうありがとうございます。なんか
すいません、本当に
僕はもう
この、いや、このテーマは多分一回は話しておかないとと思って、なかなかこういう時間があるときにしか話せないので。いや、
そうですね。でもなんかそのね、その思いをというか、それをね、ここで話していただけたっていうのはすごい嬉しいなと思うので、まあ、永久保存版ですね。
いやいやいや、もう多分前回ほどは伸びないと思いますけど、今回レアキャラじゃなくなっちゃうね。こんなに何回も出ると。ただまあ明日死んだらっていうテーマで、仮想通貨界隈の皆さんが。そこにちょっと意識していただければ、
きっかけにね、
いいかなと
してもらえるとね、いいですよね。
はい。
いや、タカさん、ありがとうございました。こんなに、
いやいや、
ちゃんで話せると思わなかったから、本当に。
長々とすみません。
もう長々話すつもりで、僕もいてるから。
また、いつか、
ぜひぜひ、
リクエストします。
レア度が落ちない程度に、
そうですね。
タカさんのレア度が落ちない程度に、たまに。話できたら
たまに。わかりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
気をつけて。
はい。はい。またよろしくお願いします。はい。失礼します。
ではでは、青さん、イコさん、無限さん、ウゴさん、ジョカラさん、ダイスさん、サオさん、マナブさん、部長さん、カーカさん、チャチャマラさん、チョークさん、ちょっと長々となっちゃいましたけど。新年からね、ありがとうございました。ということで、今日はちょっと重めな話でしたけど、でも本当にいつ僕らのね、この命が、尽きるかわからないっていうところもありながら、だけど、ね、未来にやっぱ希望を持っていくっていうところで、いろいろ矛盾とか、まあ、ジレンマもありますけど、考えていきたいなって思いました。じゃあ、たくさん、そして皆さん、ありがとうございました。じゃあ皆さん、良い一日を、いってらっしゃい。とりあえずちょっとあれだな、なんかスタイフで撮ってみようかな。万が一自分が、死んでしまった時に、こんな風にしてねっていう。あ、だけどあれかダメか。スタイフで撮ったら、ダメですね。オープンな場所で話すもんじゃないですね。あ、難しいな。さよなら。